柳沢子の
お星さまになりました。
皆さんこんばんちは。河柳沢子のお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。 KBC 香川大学放送部の河柳と
同じく KBC 永井です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、高松市ルビー商会より KBC が全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、そして今回もスタジオにはゲストの方にお越しいただいています。先生です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかちょっと今日は寂しいですね。
寂しいですね。
一人ですよ、ね、先生どうしたんですか。
どうしたんですか。
相方はどうしたんですか。
平井さんが休暇を取られて、
はい、
休暇ですか。
お仕事で、まあ、出張へね。
あ、なるほどね。
お出かけしてますんで。
なるほど。
今回は、はい、前回予告した通り、平井さんはお休みということ
で。お休みですね、
はい。一人のゲストということで、
ものすごい不安が
なぜ毎回こうゲストがいないと成り立たないのかっていうのがおかしいですよね。そもそも
なんかでもね、あのなんていうかこう揃ってこそのお星様になりましたですから、
ね、ちょっとうまいこと言いたがってる
やっぱおかしいですね。ね、
そうそうそうですよ。
なかなか
そう
厳しいものがあるのでは、
はい
ないでしょうか。
はい、まあでも頑張ります、
はい、
元気に頑張ります。なんか、はい、シュンってなっちゃった。
頑張りましょう。
はい、はい、そしてミキサーはモッティです。いつも通り、はい、よろしくお願いします。
はい、
だんだんあの反応が薄くなってくる
の、まあ、もうまたかよみたいな。
もういいだろ、これいいだろみたいな感じですよね。もうみんな知って
んだろう。
はい、
あの
喋ってくださいよ。
本当にあのなんか言われるまで喋らないのやめてくださいよ。
あのゲストですからね。ゲストっていうのは話を振られて何本の立場ですから、はい、別にそんな司会進行役ではないわけで。
いや別に司会進行しろとは言いませんけど、なんかあそうだねとかふんふんみたいな感じの乗ってくれたっていいじゃないですか。
いやあ
の
うなずいてますよ。聞いてる人は分かんない。
ラジオでは分から
ん。ラジオですから放送部だったでしょ先生も。その辺はくん、うんうん、ちょっと読み取ってください。ほら長い子みたいにうんうんってやってください。
聞いてる人はもう煩わしくてしかない、ね、うるせえなと黙ってうなずいてやがれと。
はい、すいません、はい、え、なんだったっけ。そんで
何がですか。
いや、なんでもないです。なんかわけわからんくなってきた、ほんまに。いやだこれ。
大丈夫ですって。亀梨さんわけわからんの、いつもですから、
ね、
いつもわけわからんすから。
ひどい。そんなことないよ。
いやいや、いつもわけわからんすよ。いい意味で、いい意味で、
いい意味でわけわからんって聞いたことないんですけど。
褒め言葉、褒め言葉。
褒めてる、それ。
褒めてますよ。ベタ褒めですよ。
なんかもういまいちね、永井くんがそうやって言うとね、信憑性がない。
そうなんです。かわいなさんだけなぜか嘘っぽいとか言い出すんですよね。褒めて
る。嘘っぽいじゃん。絶対聞いてる人も思ってると思うよ。
なんでですか、僕の。
いちいち嘘っぽい。
心の底から思ってる言葉を、単にそれを伝えてるだけなのに。
その言い方だよ、絶対。ね、先生。
はい。
もう
はいしか
言わない。はいしか言ってくれません
よ。まあいいや、あの、はい、じゃあ今日はこの4人でね、はい、ちょっと寂しいですが元気に頑張っていきたいと思います。最後までお付き合いください。サーチスター、早速、
はい、
最初のコーナーに参りたいと思います、
はい、
サーチスターでございます。
もうおなじみとなりました。
そうですね、最近ちょこちょこやって、
ちょこちょこやってます、
はい、これ流行ってます、はい、私の中で今楽しいです。
ほう
ほう
どうしたんすか。
どうませんよ。このコーナーはですね、はい、世の中で輝いているもの、人、つまりスターをサーチしてきて皆さんにお伝えするとともに、スターとは何か、どうやったらそんな風になれるのかを探っていくというコーナーでございます。
はい
先生、
はい、
空気にならないでくださいよ。
あのね、ちょっと僕びっくりしたのが、Qシート見たらスタートークって書いてたから俺なんでソーチスター始まったんやろと思って、
ね、言ってなかったじゃないですか。
違う、始まる前に言いましたよ先生。
ですよね、聞いてましたよ。
なんでそういうこと言うんですか。ちょっとなんか急遽ね、変わっちゃったんですよ。
変わったん
です。そういう裏事情は言わなくていいんですよ。
もろもろの事情で。
リスナーには、なんや Q シート、Q シートでなんや番組進行表ですけどね。
そうです、
書いてることと、ね、
台本みたいなもので、
は
い
は
い、
言ってることが違うので、ちょっとドキッとしました。
すいません、失礼しました、身内の方々に。
で、今回のサーチ、はい、何やらは何ですか、
はい、何やらって何ですか。今回はですね、世界遺産について、
はいはいはい、
調べてきました。
あ、はいはい、
世界で輝いている遺産
ですね。確かにそうですね。まあ、世界中にたくさんの遺産があるのね。
はい、はい、ありますよ、はい、それを調べてきましたのでですね、皆さんに紹介したいと思います、
う
ん、
はいよ。
まあ、知ってる人も多いかと思いますが、世界遺産とは簡単に何かをまず、
はい、
世界遺産とはですね、1972年のユネスコ総会で採択された条約に基づいて世界遺産リストに記載登録された自然や文化のことです。定義ですね。
お、
はい、でこの目的、世界遺産を作った目的っていうのは、地球にある素晴らしい自然や文化を国や民族の区別なく全地球人のものとして守っていこうというところにあります。
なるほど、はい、なかなか壮大な感じ、
ね、人類共通の宝ですね。
そうです。
お
うまいこと言っていただきました。
そのままなぞっただけなんですか。
そうなんでございます。それでですね、はい、世界遺産には自然遺産、
はい、
文化遺産、
はいはいはい、
複合遺産の
複合遺産、
はい、3つの分類があります。
はいはい、
複合遺産っていうのは あれですね、自然遺産と文化遺産の両方の特徴を持ったというか、その基準をクリアした遺産でございます。はい、で主なその世界遺産をちょろっと紹介しますよ。
はい、
まず文化遺産
は、
はい、中国万里の長城。
あ、
はいはいはい、これも、はいはいは
い、有名ですね。
有名ですね。
長い長い、あの、
長い、
あいつです。
あいつです。
行ってみたいんですけどね、行ったことないよね、二人とも。
ないですね、海外にすら行ったことない、ね、
あ、そうなんですか。はい、万里の長城な、万里って何ですか、はい、万里ってどれぐらいですか、ちなみに先生。
一里がまあ約 3.9km ですから、
はい、
それをまあ万里というぐらいですから、1万里と、まあ、何万里かは、ね、万里って言ってるんで。
とりあえずだって母を訪ねて3000里だと3000里ですよ。それが万里ですから、うん、その3倍ぐらいはあるってことですよ。ものすごい長い旅ですよ。
多分母を訪ねても多分天寿を全うしない限り無理でしょうね。
無理ですね。
そうですね、
ものすごいですよね。
はい、ものすごい長い、
ね、世界みんなで大切にしていこうという万里の長城ですけどね、
はい、
まあ、民族を何て言うんですか、この超えてくるのを阻止するために作ったという建物
が、ね、
ま
あ、
またちょっと
作った
目的が ね不可思議なところもありますけど、その、
はい、まあ、そうですね、これはでも昔のことですから。
まあそうですね、
はい、そうですよ。で次、はい、自由の女神像、アメリカです。
はいはいはいはい、
はい、あれも世界遺産なんですか。
そうなんですよ、あれも。
あれはフランスでしたっけ、フランスからの贈り物でしたっけ。
そうです、
アメリカに対する
独立
スタチューオブリバティ、
はい、
ですよね。
100周年だったっ
け、なんかあのね、あ
を記念してフランスから贈られたという
ものですよね。
はい、うん、ものでございます。
知ってますか、自由の女神が持ってるあの本。
うんうんうん、ありますね。
何の本なのか。
なんやろ、
何ですか。
六歩、
右手には対
魔、六歩じゃない
でしょ、六歩。あなたが法学部だから今それ言っただけでしょ。確実に、なぜ自由の女神が六歩を抱えて自由を歌ってるのに、なぜ法に縛られてるんですか。
なんか分厚い本イコール六歩みたいな。
何ですか、聖書とか。
そんなに分厚い本でしたから、その脇に抱えるようなもんじゃないでしょ。普通にさっと持ってるぐらいの。
あ、そっか、
ね、何でしょう、
まあ、僕も分かりませんけど、分かった方はぜひ。
知らないのに聞いたんですか、先生。
いや、それだから知らないから聞いたんでしょ。
あ、そうか、あ、なるほどね、
しょうがねえな、
しょうがねえ。じゃあ知ってる方は教えて
教えてください。
自分で調べろっていう。はい、次はですね、アンコール遺跡。
アンコールワット、
アンコールワットがある、
はいはいはいはい、はい、
あの一帯です。
はいはいはい、
はい、
どこにあるかご存知ですか、永井さん、場所は。
ですか、
ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、うん、分かりません。なんか出てこないんですよ。
ダメた割り。
ちょっと待ってください。
はい。
ちょっと先に話しててください。ちょっと。
話しててください。それありきじゃないの、これからの話題って。
ねえ、ね、アンコールワット遺跡。
はい。
あれですよね。
行ったことはないですけどね。うん、
どこだっけ。
有名ですけど、どこにあるかって意外と。
カンボジア。
お。
ですよね。
ピンポーン。
あ、よかったよかったよかったよかった。
カンボジアです。
よかった。
ね、
カンボジア。
ただ、まあ、名前はよく聞きますけど、どんな遺跡かとまで言われると。
確かに。う
ん、その内容的なものは私は分かりませんけど、
アンコールワットはですね、
はい、
偉い人の宮殿です。
あ ワットさんの宣伝ですか。
違う、ワットさんのではないけ
ど。アンコールさんですか。
すごいアバウトにしか知らない。
アンコールさん。
アンコールさんではない、間違いない、アンコール地域じゃないの。
ほう、
え、違うの、
まあ、言うたら、エジプトでいうピラミッドみたいなもんと解釈してもいいんですか。
ピラミッドはお墓じゃないですか。ちょっと待ってくださいよ、宮殿じゃないですよ、あれは。
え、じゃあ豪華なお家と考えないんですか。
豪華なお家。
なるほどなるほど、
まあ、そっちでいいんですか。
そうです
よ、お家を世界遺産に認定したと。
なるほど、
そうですよ、結構ありますよ、そのヨーロッパとかでもそのお城がね、
はいはいはい、
バッキンガム宮殿、
バッキンガムってなってたかな。え、それ確実ですか先生。
何がですか、
その情報は。
バッキンガム宮殿っていう単語を出しただけなんですけど、世界遺産ではないのですか。
ないのですか。
ないと思います。宮殿ですけど、それはないと思います。
お
ハイゼンベルグ城とかそんなあるんですか。わかんないですけど、
知らない、何それ。
ドイツにありそうな名前。
確かにドイツ語っぽいですけど、
ね、確かにベルグとか作ったと思うんですよ。
ドイツへ行ったことのある茅柳さん、
はい、
ぜひ教えてください、そのあたり。
いや、ありますけど。
ドイツは何があるんですか、世界遺産。世界遺産は
ソーセージとビール。
それは世界遺産ではない。
人類共通の宝。
宝ですよ、宝ですけど、ね、ビール、ビール。確かにあれは人類共通の宝と言っていいと思いますけれども、
はいはい、
世界遺産にはきっと登録されていないと思いますね。
ドイツは何かないんですか、その世界遺産は。
ありますよ。
何ですか。
いっぱいあるけど。
何ですか。
違う、いいですか、ちょっと言い訳させていただいて、
はい、
外国は私専門分野じゃないわけですよ、
はい、
なんていうか。
え、でもドイツ行ったんでしょ。
行ったんでしょ。
行きましたよ、行きましたけど、世界遺産を見るために行ったわけではなくて、は
い、何しに行ったんですか。
いや、語学研修ですよ、一応。
名物は。ドイツ語話せますか。
話せません。
話せませんって。語学研修じゃないんですか。
語学研修で行って半分観光だよみたいな。
ほら、観光の中で普通見るでしょ。
見るでしょ。
あのね、あのね、一個はね、確かね、アウシュビッツ。
アウシュビッツ
収容所。
はい、
わ
かりますか。
わかります。
聞いたことあります、聞いたことあります。
あそこは確か。
おー、
で収容されてしまったと。
あ、そうか。
されてないですよ。されてないですよ。そういうのじゃないですよ。
はいはいはい。
負の遺産としてね。
なるほどね、
なるほどね。
二度とこういうことがないようにという、
ね、大切ですね。
はい、いうふうに、
はい、
まあ、そういう意味では日本にもありますよね。
はい、日本にもありますよ。
それと同じ、その二度とこの過ちを繰り返さないために残しておこうという。
あ、はい、わかりました、わかりました、よかった。
長井さんどうぞ。
原爆ドームですね。
ね、
なるほど。
原爆ドーム、あれも世界遺産に登録されております。
なるほど、なるほど。
原爆ドームの、原爆ドームじゃないその前、元々の名称知ってますか、長井さん。
あ、何に使われていたってこと。
そうそう。
なんでしょう、あれ図書館とかですか。
いや、ヤフードームみたいな感じで使われてるじゃないですか。
あ、球場ですか。
違いますよ。どう見たって違うでしょ、あれ球場じゃないでしょ。
まあ、広さ的に、ね、
近くにはあるよ、確かに球場、
はいはいはい、
あるけど違うよ。あのね、
はい、
広島県産業奨励館。
何ですか。お、
産業奨励館
と呼ばれていたんですよ。
呼ばれるだけ。
あの、原爆が投下された時はそうやって呼ばれてて、
はい、
ね、もともとは広島県物産陳列館として開館 したんです。
お、もう市場みたいなもんですか。
市場、
まあ、出店だって。
いや、
物産陳列館ってそのまま店頭に物並べるみたいな。
あ、え、そうな
の。広島県の名産というかそういうものを並べてたんですかね。
多分
そういう意味じゃないですか。
違うんですか。
物産陳列館でそれ以外、
ね、そのままね、読むと。
まあそうですね。なんかでもドイツから、またドイツ、
またドイツか、ドイツ好き
や
な。
ドイツ、広島、ドイツときましたよ。
ドイツ好きやな。
ドイツからこう、あの産業を、
はい、
こんなのがあるんですよっていうのを紹介する場にも使われてまして、一時期。
お
お、
そこが。
ああ、
バームクーヘンって知ってますか。
知ってます。
バームクーヘン、
バームクーヘン。
何
の返しなの今の。
なんでバームクーヘンでバームクーヘン返すんですか。
違う、今長い子だよそれやったの。
なんで不満なのかがよくわからない。自分で言っといて。
ひどい。バームクーヘンが、はい、日本で初めて作られた場所と言われております。
その広島の。
そうそうです、産業奨励館で
バームクーヘンが、
うん、作られたんですよ。
へ
え、豆知識でしょ。
おお、そ こまで僕バームクーヘンあんまり好き、
僕も好きじゃないんで
口がパサパサして、
ね、そうなんですね、
ひどい、
ものすごい飲み物が
ひどいな君たちは、
もっとしっとりしたものが好きです、僕は
バームクーヘンもしっとりしてるよ十分、
まあ、しっとりといえばそのまま北海道の湿地の方へ飛びますけども、
はい、はい、うまいですね先生、
いや全国各地ね、まあ、日本だけにとどまらず世界各地の遺産を紹介しないとこのコーナー、
そうです
ね、
はい、そう、
日本こだわりもんの好みはどうでもいいよ、
なんで広島とドイツそのこだわってるんですか
住んでたから広島、はいはいはいはい、ちょっと喋りたいみたいな、はいはい、違う、日本のね、そう、はい、あの世界遺産を紹介していきますよ、はい、何でしたっけ今先生が言ったのは、ね、
しっとりといえば
北海道、しっとりといえば、はい、北海道の、
はい、
え、
知床ですか、
知床です、知床ってしっとりしてるんですか、でも
知床、
はい、私知床についてはあまり知らないんですけど、名前くらいしか、
確か
に
知床ね、
はい、
確かに
名前面白いですね、知識の地に床とかで
知床、確かに知床、うん、
もともとアイヌ語なんでしょう、だから、
はい、
へ
に当てたんでしょう、漢字を、
まあ、そろそろ日本は置いといて世界へ飛び立ちましょう、
飛び立ちません、今日は日本の話をさせてください、はい、さっきから言ってるじゃないですか、はいはいはい、
じゃあ次どんどん降りていきましょう、参加していきましょう、
はいはい、え、まずはですね、
はい、
え、降りていかないかんの
場所がわからないんですか、その地理的な問題で
名前は白川湖の、
はい、そうです
ね、はいはい、白川湖、ね、
合掌造り集落、
ね、有名ですね、これも
有名ですね、
はい、有名です
ね、教科書とかでも写真とか載ってますよね、載
ってます、多分載ってたと思う、
教科書とかね、
はい
はい、急な角度の屋根、
はい、そうです、ね、雪が
落ちやすいよ、
落ちやすいよ、
平らにしてると潰れますからね、雪
つかそうですね、昔の人の知恵ですよ、長井くん、ね、見習わなければいけません、そういうのは
ですね、
かん、何事にも意味があるわけです、
はい
まあいいや
ですか、
違う、もういいよ、なんか、次、
はい、
え、どっちが上だろう、日光、
日光、
あ、日光、
もう一つなんですか、もう一つ、
あ、違う、紀伊山地とか全然下だよ、全然下だよ、違う、間違えた間違えた、
びっくりしました、和歌山県の人も大激怒ですよいつからうちらはそんなところへ行ったと、
和歌山の中ではちょっとそういう印象があるんです、
違う、だからね、日光がね、どの辺なのかなっていうのがいまいち分かってない、
確かに
関東じゃないですか、日光って
日光東照宮、
日光東照宮ですよ、
猿です、猿、
徳川家康をね、はい、祀ってるという、
はい、
ね、徳川家康といえば江戸時代ね、うん、
江戸幕府
だから関東圏ですよね、そういう覚え方しましょう、
はい、
結びつけ方としては、
はい、
日光は徳川さん、
はい、
はい、次次もでも微妙なんですよね、
まあ、西行ってもいいですよ、南へ行ってもいい、
法隆寺、
法隆寺一気に西に飛びましたね、
飛びました、
地域の、え、でもその辺ですよ、もう本当に、
はい、
近畿がめちゃめちゃ多いんですよ、
あ、そうなんですか、
はい、法隆寺の建築物、法隆寺だけじゃなくてその周りのね、
はい、あ、なるほどなるほど、
はい、をまとめて、
うん、かき食えば金が鳴るなり法隆寺、
今曖昧だったよね、長井くん
知ってますよこれ、だって誰が知ってますかこれ言ったの、
松尾芭蕉、あ、なん、正岡式、え、どっち
ですか、
どっちでもないとかいうのもあり、
もちろんあるかもしれません、
え、わかんないわかんない、正岡式、
お、正解、
え、本当に
正解ですよ、
すっげー、今勘だった100、正岡式、
正岡式、
愛媛県出身、
愛媛県出身、
長井くんの地元の、
いや、地元ではないですよ、
地元ではないんですか、
地元ではない、
あー、なるほど、はい、なるほど、
ね、まあ、法隆寺といえば、はい、まあ、必ず何ですか、うん、修学旅行で行くところの代名詞です
けど、そうですね、行きました
ね、京都、奈良への修学旅行なんでね、
はい、行きましたね、
行きましたね、その奈良も入ってますよ、古都、はい、奈良の文化財、
はい、
もうまとめてというか、
まとめてですよ、ね、その一体ですね、本当
にそれは複合なんやらでよろしいですか、それは違う、
いや、これはね、文化遺産です、
ですね、うん、自然ではないのか、
そうですね、その建物とか、大仏様とか、
大仏ありましたね、
その辺をまとめてっていうことなので、
は
い、
大仏様の、なんですか、あのパンチパーマの、
はい、
頭の部分と同じ大きさの穴が開いてる柱を通るなんてね、
木に開いてます、木に
柱のとこに穴が開いて
る、穴が開いてる、
さあ、あの大仏様の頭のとこについてる丸っぽつと同じ大きさの、
ね、うん、同じ大きさ、
あ、そうなんですか、
はい、
へえ、
通れるかなーなんてね、
余裕通れますけどね、
クラスで一番太ってる子が絶対お前ちょっと行ってみろよって言われるんですけども
ね、あ
やべえ、いじめ
や、僕の時そうでしたけどね、ひどい、まあ余裕で通れましたけどね
なるほど、それは知りませんでした。でもでも行ったことある人は多いでしょうね。
そうですね、やっぱり
修学旅行定番のところ
ですね、多いですね。
じゃあそろそろもっと西へ行ってみましょう、
はい、西、え、姫路、
あ、姫路、
姫路
ちょっと近いですけど、
まあ、近いですね、
姫路城は、そうです、
白崎城ですね、別
名、一番最初に、
はい、
日本で世界遺産に認められた場所なんです。
うん、お城はやはり日本の文化だ。
そうですね、姫路城、これあの誰が住んでたか知ってますか。
知らないです。
改築したのは秀吉さんですよね。
そうです、秀吉さんが、戦国時代後期で、その前、建てたのはですね、は
い、大工さん、
大工さんです、
宮大工、宮大工です、
宮大工、
間違いなく大工さんですけれども、建てさせたのはですね、
あ、なるほど、そこですね、建てさせたのが大
事ですね、建てさせたのは、はい、赤松氏、
おー、びっくりした、大工の棟梁、知識
の一つですか
そうなの、
赤松ってなんか知識っていう一つじゃなかったでしょ
うか、うん、赤松は有名な大名の、ね、勢力大名の一つですね。
すごい、みんな詳しいですね。
いや、もう僕らも信長の野望派の人間から
したら、僕は全く知らないですけど、
ゲームなんですか、
それは、
あの赤松の家紋っていうのは、あの、はい、この前茅柳さんが言ってた、あのなんですか、マガタマが3つ追いかけるような
形、 あ
れが赤松さんの家紋ですね、
はい、
やべ、マニアや、
怖い、
聞いても多分面白くないんで次行きましょう、
はい、が気づいたとされております、はいはい、今のところはね、はい、違う説もまああるにはあるけど、
はい、
でその後池田氏とか、
はい、
本田氏、
うん、
酒井氏などなど譜代大名の方々が、
はいはいはい、
江戸時代には入城したと、
うん、そうですね、もう僕からしてもいくらでも話せるようなネタですけど、ね、池田
その辺はもうあまり広げなくて大丈夫です、はい、ついていけなくなりますので、じゃあ次へ行ってみまし
ょう、どんどん行きましょう、
はい、
日本横断、
はい、続いて自然遺産参りましょう。今ずっと文化遺産来てたんで、
でも知床は自然遺産ですよ、
はい、あ、そうや、知床バス
で、なんでそのミックスでなんかしてこなかったんですかまさかまたもう一遍北海道
に、違う、あのね、自然遺産は下の方なんですよ、うちが言いたいの、
はい、
知床はその北海道です、
ね、はいはいはい、
屋久島ですよ皆さん。
あ、もう一気に端っこまで行きました、ね、
そう、
九州の何ですか、九州はないんですか。
九州はね、ないの、これが、
あら、残念です ね、
あのね、文化遺産もないんですよ、
あら、残念、
屋久島、本当だね、屋久島が唯一、
うん、
九州では、
うん、
自然遺産として認められておりまして、
屋久島、
はい、日本全国で9番目に大きい島だって知ってましたか。
あら、屋久島がですか、
はい、
一番大きい島は、
一番大きい島は、
はい、
佐渡島、あ、じゃない、淡路島、
うん、あ、そうですね、まあ淡路島ですね
普通に間違えた
まあまあまあ、そうですね、
で淡路島だよね、え、違う
じゃないですか、
まあ、分かった方はぜひメールいただき
た
い、まあ、屋久島の千年杉、ね、
そうです、
立派ですね、
はい、行きたいんですけどね、
行ってきたらいいじゃないですか、
なかなか行くまでが大変そうですよね、
遠くないですか、香川県から行こうと思うとね、
そうですね、まあ九州はね、鹿児島からもだいぶ離れてますからね、
うん、
さらに多分そこから歩きますよね、結構な距離、
あ、その杉を見
る、まあ目指すとおそらく、
ここあのあれでしょ、観光客とかがさ、すごい増えてさ、
はい、
ゴミ問題とかさ、いろいろ、
まあ、そうですね、まあ富士
山と同じ傾向ですね、今かぶりましたけど、
まあ、全部ね、その遺産はそう、じゃあそうかもしれない、まあね、認められると増えますからね、やっぱり、まあ、
どうしてもみんな見たい、
ね、
うん、まあ、我々住んでる四国も、ね、
はい、
世界遺産はないんですけど、
ないです ね、 ね、
ぜひ、ね、一つ、
うん、
一つ、
ね、四国88箇所、ぜひ、
はい、あ、そうですよね、
運動がね、起こってるわけですよ
ね、 ね、はいはい、
登録されればいいなと思うんですけども
、うん、他にはありますか、四国でこれ登録されてもいいんじゃないだろうかみたいな、
世界規模で見るとね、ちょっと
そう厳しいですよ ね、
そうなんです
ね、まあ、日本の文化遺産ぐらいだったらまあまあまあなれるっていうね、そういうのはあるんですけども、なかなか、
うんうん、
なかなか世界遺産となるとね、難しいです
よね、88箇所ってすごいね、
難しいな、やっぱ遺 さんだとやっぱ過去のものというか、はい、昔なイメージね、
はいはい、
例えば世界に誇るものとして、うん、例えば香川県のものだとなんかあるかもしれないですけど、遺産となるとまた話がね違って、
遺産、
はい、
塩田とかなんなん
残しづらいよね、まあ、遺産としてね、その
いやまあ確かにね今でもその残そうみたいな会とか運動されてる方はいるじゃないですか、まあ
ね、それはなんか昔の良きものを残そうの会みたいな、世界の人類で共通、まあ、共有するにはちょっと難しいかなという、
ね、でも死をないと人間生きていけないわけですよ。
そうですね、
まあ、そうですね、
まあ、でもまあこうやって見ていくとね、まあ、世界遺産っていうのは、うんうん、なんですかね、もう大体なんですか、そのみんなで残していこうというものの中でも、
はい、
歴史に名を残すような記念の何かっていうのが引っかかりますよね、
う
ん、まあ、
そうですね、
うん、あの自由の女神にしろ、
はい、
そうね、万里の長城にしろ、
はい、
ね、なんか目立ったりね、
うん、
いろいろその瞬間瞬間やっぱり輝いてるもん、
輝いてます ね、
ね、
うん、しかも後々も輝き続ける、
なるほど、
素晴らしいです、
ね、なんかすごいね、
すごい、
あのなんかすごいですね先生、ほんまに
何がですか、
あのなんかいや、あのそういう風にようまとめれるなっていつもこう番組をやりながら尊敬しつつ見ているわけですよ。いや自分がやらなきゃいけないんですけどね、
確かに
確かにだってなんかあれだよ、番組の趣旨とかにこうちゃんと毎回まとめてくれるじゃないですか、
素晴らしいですね、
ね、素晴らしいよ、はい、先生を残しましょう、じゃあ、
なるほど、
遺産としてね、
遺産として過去の遺産です
それはもうせめて人間国宝レベルで収めてもらいますよね遺産として収めるものではない
頑張ります、
はい、
そんなのをね見習いつつねやっていきたいと思いますよ、
はい、
はい、このコーナーではですね、
なんで一気にテンション下がってるのもうこのコーナーでは
このコーナーではこういったですね、世界で輝いている、日本で輝いているものとかをこう調べて、これからもねその見習っていきつつ頑張っていきたいと思いますよ。以上サーチスターのコーナーでした。え、はい、
放送部に入るとラジオに出られます、
ドラマが作れます、
そしてなんと紅白にも出られちゃうよ。
いや出られないから、
紅白は無理だけど NHK 放送コンテストに出られるよ。
香川大学放送部、
先生のツッコミ始めました。さあ、たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくい現代社会、そんな社会を上手に生きていくために必要なもの、それは頭の回転の速さです。今何をするべきか、今何を言うべきか、とっさの判断力が人生を大きく左右するのです。ということで、私ツッコミの伝道師が皆さんのツッコミ能力向上のためツッコミ講座を開講いたします。それがこのコーナー、先生のツッコミ始めましたです。さあ、このコーナーではリスナーの皆さんから用意してもらったシチュエーションに置かれたらどうツッコむべきかというのをメンバーに実際にやってもらいながら解説していきます、ね、これまたなんかの再来でしたけどね、 BGM がちょっと違う方でびっくりしました
、はい、そうですねちょっとびっくりですね。
さあ、メールいただいております、
はい、
ラジオネームとある生徒さんからいただきました、ありがとうございます、
ありがとうございます、
こんばんは&はじめまして、先生に質問です。先生とは違う先生の話ですけど、くだらないこと、まあ、親父ギャグみたいなことを言う先生が多いような気がします、
うん、
こういう場合はどんな風に突っ込めばいいのでしょうか、 ちなみに先生はそんな先生ではないですよねっていうんですけども、はい、まあ、そんな先生では、まあ、先生っぽいだけなんでその先生ではございません、はい。まあ、いつものなるほどと思えるようなツッコミ期待しています。永井さん目指せ80点、
頑張れ。
80は無理じゃ ね、
もうなんでそんなやる前から
ねえ、やる前からもうなぜかね、
まあ、
か
59点を思います。
え、何それ、前回の
58点
です。これ大学だったら不可のレベルですよ、59点。
確かに
やべえ。じゃあ60、
じゃあ60点、このボーダーの引き上げ補正予算みたいな感じの
じゃあ60点
ね。さあそれでは、
はい、
まあ親父ギャグということで、まあ、うん、今回も用意しております、うん、あの用意してもらいました、この先生ミニシアター、まあ、茶番劇シアターと呼ばれてますけど ね、うん、シチュエーション、
はい、
まあ、集合の時の一コマです。それでは参りましょう、どうぞ。はい、みんな集まれ。
はい、
はい、それじゃあ点呼取るぞ。はい、いない人手挙げて。
先生、衣はつけた方がいいですか？
あの、言うんだったらさ、もっと自信満々に言ったらいいじゃん。
多分聞いてるリスナーの8割が多分聞き取れなかったよ。え、なんて言ったの？
なんてってなったよ。
なんて言ったんですか？
申し訳ない。いや、まあね、先生、うん、衣はつけた方がいいですかって聞いたんですよ。
え、どういうことですか？
あ、分かった。だから
手を上げる衣をつけてあげた方がいいですかっていう。
あ、なるほどね。
斬新なツッコミ。
すごい、今待って、先生の反応がすごい冷たかったよ。今大丈夫なの？
大丈夫です
よ。あ、なるほどねみたいな。
なかなか
僕分かってあげられなかったのがこのコーナーの一番の、ね、申し訳ない。僕も反省すべき点がありました。あ、そういうことね。手を上げて、
はい、
ね、天ぷらみたいに上げてと意味で取って、衣はつけた方がいいですか。
はいはいはい。
いや、まあいいんですけど、それツッコミになるんですかね。
あの、永井君お得意のボケをボケで返す
みたいな、ね、ボケカウンター。
こういうね、こういう親父ギャグみたいなことをね、
はい、
言う先生にはこれがいい薬ですよ。ほんで詰まればいいんです。答えれなくおおみたいな。
なるほど、そこに意図があると。
そうです、そうです。
意図を持ってそのツッコミを入れたんだったら僕は評価します。そこは
もちろんです。
なるほどね、ま
あ、そう、意図があります。
川柳さんでしたら、まあ、どんな感じにいきますか？
ね、結構あれですか、もう
やりましょうか。テンコ取るぞ。いない人手挙げて。
はい、え、
これは僕が突っ込むんですよ。ているじゃんって。それは僕が言うセリフですよ。ているじゃんっていう風に
出ましたよ、
ね、
亀井さんお得意の天然ボケが。
助けて平石さん。
いません。
二人とも突っ込んでくれないよ。俺に突っ込ますばっかりだよ。
今のはあれだね、ちょっとね、ボケだったよね。しょうがないよね。
ね
え、
ね、オーソドックスではありますけど、その辺と、うん、はいって、ね、
それはやるでしょ。でも大体の人がはいって、
ね、
やったことがないです。
そう、
やったことがない。
なんかことごとくこう敵側に回ろうとするよね、このコーナーになるとね。
そんなことはないです。
何、
まあね、
何ですか、
はい、そろそろメスを入れていきますけども。
はいはい、はい、
二人のツッコミに。
はいはい、
まあ、まあ、永井さんの言われた、
はい、
衣はつけた方がいいですか、
はい、
まあ、ちょっとニュアンスは違うんですけども、
はい、
まあ、よくなんですか、お笑いコンビでもありますけど、
はい、
まあ、ボケ役の人が突っ込む時あるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
的外れな突っ込みをするっていう、
うん、
はいはい、ありますね。
ね、でもう一遍本当のボケた、まあ、突っ込み役の人なんですけども、
うん、
突っ込み役の人に突っ込んでもらうという、
あります、
その手法もありますよ ね、
ありますね。
ボケ突っ込みみたいな、
はいはいはい、
ありますけども、うん、まあ、それに似てるようで、うん、まあ、なんか似てないような気がするんですね、まあ、永井さんの。
なるほど、
まあ、似て非なるものというのが一番いいかなと思うんですけど。ただ、
うん、
ツッコミ この、まあ、大前提っていうのがありまして、
はいはいはい、
まあ、ツッコミに限らずそうなんですけど、
うん、
まあ、たまたま僕がね、分からなかったんで、
うんうん、
他の人はもう一瞬でピカーンと、あ、そういうことかって分かったかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、ボケの、ボケじゃない、ツッコミの大前提は、
はい、
万人が必ず分かるように、
確かに、
その場で誰もが、
うん、
瞬時にちょっと考えて、あ、うんうん、そういうことかって言われるのが一番困るんで、ね、ツッコミの場合。
そうですね、
確かに、
ね、スピードというか、この会話の流れがありますから、ね、
シンプルさってのも、
うん、
大事なんですね。シンプルすぎてもいけないんです。やっぱこれ毎回言うてますけど、うん、やっぱこの単純すぎてもダメだし、うん、複雑すぎてもダメっていうのが、うん、ツッコミの中にはあるんですよ、
はいはい
ね。まあ、たとえツッコミ、ね、にしても、うん、たとえが作り込みすぎて、うん、え、なんですかそれは、
何のことみたいな、
はいはい、
なるとダラーとしちゃうんですね、
うん、
それが、まあ、うまいこと言うっていうね、まあ、うまいこと言える人っていうのはやっぱそのみんなが分かるこのボーダースレスレを狙って言ってるわけなんですね。
なるほど、ね、難しい、
うん、難しいね、
まあ、これはやっぱ経験を積まないとね、はい、いくらでも出せないんですけどね、
う
ん、
はい、
いろんな人の反応を見て、ね、お、今、はい、いいこと言いましたね。
お、やった、褒められたよ。
ツッコミは一日にしてならず。
褒められた、思わぬところで、
ね、
やった。
ただ茅柳さんのは完全にボケでした、
ね、はい、はい、すいませんでした。確かにあれはボケですね、
うん、まあ、このとある生徒さんなんですけども、うん、まあ親父ギャグを言う先生が嫌いと、
うんうん、
いうのであれば、
はい、
まあ、ツッコミ側は僕、まあ、今回2種類用意したんですけども、
ほうほう、
はい、あの嫌いだった場合のツッコミっていうのがあるんですね。
はいはいはいはい、はい、
あ、それにもう心底うんざりしてる、
はい
はいはい、
ツッコミ、
はい
はい、
まあ、そのシチュエーションはどうか分かりませんけど、まあ、先生と生徒の立場でしたら、
はい、
もうズバッと一刀両断、
うん、
ね、
うん、
いないのに手挙げるわけないじゃん。
なるほど、
冷たいな、
冷たい、
風が冷てえわ。
非常に冷たいツッコミなんですけども、
うん、
ね、
うん、
まあ、相手に対してどうしてほしいかによる本人の意思ですね。
あ、
もう言ってほしくないんだったら冷たいツッコミでいいんですよね。
なるほど、
あ、
ね、
今後のことも考えてやらなきゃいけないんですか、
ね、いっぺん言われた側は、
はい、
まあ、そういう冷たいツッコミされると、
ね、やりづらい
ですね、2度目を、ね、
なるほどね、
出していくっていうのは、そんな、ね、
確かに
大物はなかなかいないと思うんで、
うん、
よっぽど神経が
ず
ぶとくないと
ですね、
ね、というような感じで、
はい、まあ、はい、
もう二度と、もう二度とじゃないですけども、あんまり言ってほしくないなっていう場合はやっぱ冷たいツッコミというのをね、
はい、
まあ、大抵の人は空気読めるんで分かってくれるかなと思うんですけどね、
う
ん、やり取りとしては、
はいは
い、というツッコミと、
はい、まあ、もう一個は
やっぱりこのツッコミの王道ですよね、うん、ツッコんで場を沸かすという、うん、
なるほど、
なるほど、
だからまあ、
はい、
茅柳さんの言ったはーいと手を挙げるのも、まあ、場を沸かす術としては一つの手ですよね、
は
い、誰かが突っ込んでくれると思います、周りが、うん、先生にしかり、
はいはい、ね、はいはい、
だから、うん、そのボケをどう利用するかっていう自分の意思が大切です ね、
なるほどね、この場合、
はい、
そのボケを利用して、
うん、
ちょっと場を沸かせたいんであれば、
はい、
突っ込みというかしっかりした突っ込みを、
うんうん、
ね、ただもうやめてほしいんだっていう場合は冷たいツッコミ、冷たいツッコミをっていうのもいいんですけど、
なるほど、
さあ、あったかいツッコミの例はあるんですか、なんか、
ね、それを今から皆さんで考えてみましょう。
あ、なるほど、
あったかいツッコミですからね、まあ同じセリフでも言い方一つで、
なるほど、
全然変わってくるんですよね。いやいやいやいや、いなかったら手挙げられないじゃんね。
あー、はいはい、
はっはっはっはーとね、
そっかそっか、
もう棒読みでさらっといくか、
はい、
もう、うん、なんていうんですかね、まあ、いろんなとこに、
うん、
尾びれ背びれをつけて喋、
はい、
る、
うん、
ね、もうリアクションですけども、ま
あ、ちょっと大きな声、ね、
オーバーめに突っ込んであげると、
うん、
面白いというか場がね、
うわってなります
ね、なりますよね、うん、さらっと一言で片付けるツッコミっていうのが、はい、一番この場を静かにさせるツッコミです
よ。なるほど、
今回の勉強の一つでね、
はい、
言い方一つでツッコミは変わるという、
なるほど、
ここが一つ僕の言いたかったところなんです、ね、
今日のメモポイントその1、ね、
なるほど、
言い方一つでツッコミは変わります、
うんうん、
逆を言えば、
はい、
言う人が違ってもツッコミは変わってくるということですね。
はあ、はあは
あ、
人によって声のトーンやらね、
喋、はい、
り調子は全然変わってきますから、
その中での立ち位置とかもありますよね。
ありますね、
ですね、普段からツッコミ役の人が突っ込めば
先生みたいな、
うん、いつも通りの流れになりますし、
はい、
まあ、なかなかね、突っ込まない人が突っ込むと、で逆にそれはそれでわーっと湧いたり、
うん、
周りがちょっとびっくりしたりとね、
本当にこの人怒ってるのかなってちょっと不安になったりしますよね、
う
ん、
そうですね、それ、まあ、それは、ね、まあ、その人も多分勇気を振り絞って突っ込みますよね、
はいはいはい、
ぜひみんなの周りがね、察知してあげるといいんじゃないかと思いますよ、
うんうんうん、
なるほど、チームワークですよ、突っ込みは。
確かに、
まあ、このチームの中では、まあ、突っ込んでるのは僕だけなんでね、もう年がら年中フル稼働は僕ですよ
違う、でもそんなこと、なんかそのツッコミってい こうキャラで確立してるのは確かに先生ですけど、
はい、
そのなんか ね、永井くんのボケありきみたいな時もあったりするじゃないですか、そのボケツッコミありき、
まあ、役割分担ですけども、じゃあまあそういうわけで、まあ、うん、この番組の、ね、後半以降は僕は、はい、平石さんのようなボケの役に回りたいと思うんで
ひっちゃかめっちゃかにする人、
ひっちゃかめっちゃかにするんで頑張ってくださいよ
頑張れ永井くん、ね、
さあ今回の永井さんの得点は、はい、おドゥルルルルデン、まあ、50点半分上げようかなと。
あ、でも最近なんか安定してきましたね。
まあ、安定って低い意味での安定だからね、うん、
その低空飛行で維持してもね、
もう崖に当たる寸前ですよ低空っていうところの。いやいやい
や、頑張ろう、
これからです。
もっと上昇気流に乗って高みたい。そうです、ね、高じゃないですけど
頑張ろう、
ハゲワシのように。
ハゲワシ、
ハゲタカ、
ハゲワシ、はい、なるほどね、
はい、
はい、頑張ってください、
まあ、番組の、ね、はい、後半も頑張っていきましょう、
はい、
このコーナーでは、実際にどう突っ込んだらいいのか教えてというのをね募集していますけども
すっごい軽い軽い募集だな、まあいいけど、ね、
は
い、
まあ、番組の宛先詳しくはエンディングで、
はい、
以上突っ込み始めました先生のねでした
勝手にラジオショッピング、わお。
はい、始まりました勝手にラジオショッピング。お相手は永井圭介です。このコーナーはインターネット通販をしている商品の中で我々が輝いていると思うものを勝手に売り込むという斬新なコーナーです。紹介する商品もですね、ホームページとリンクしていますので、ヤナスター .com からお買い求めください。それでは早速、幸運にも今回選ばれた輝ける商品はこちら、日本製ホテルスタイルフェイスタオルです。皆さんはタオルを使いますか？まあ使うでしょうが、主にお風呂や洗面台での使用が多いと思います。そこでタオルに一番必要な要素は何でしょうか？そうです、吸水性です。たまに顔を拭いても全然水分を吸い取ってくれないタオルってありますよね。その点この商品は安心の日本製、メイドインジャパンですね。ボリュームもあるのでどんどん水分を吸い取ってくれます。今回紹介するタオルの大きさは 40×100cm です。これは一般のフェイスタオルより大きくて、バスタオルより小さめのサイズです。フェイスタオルだと少し小さいけど、バスタオルでは大きすぎてかさばるというのが気になる方におすすめです。僕はたまに温泉に行くのですが、そこで体を拭くタオルとして使用しています。バスタオルで拭く方がもちろん早く拭き取れるのですが、やはり温泉に行くのに荷物がかさばるのが気になるので、このサイズにしました。この大きさで十分拭き取れるし、カバンに入れてもそれほど場所も取らないので重宝しています。それでは気になるお値段は、なんと税込み送料込みで350円。バスタオルとしてもお使いいただける大きめサイズのフェイスタオル。タオルは毎日肌に触れるものです。だからこそこだわりたいですね。朝顔を洗った後はしっかりしたタオルで顔を拭いて元気に一日を過ごしてください。勝手にラジオショッピングなので値引き等はできませんが、ぜひページだけでもご覧ください。お買い求めはヤナスター .com で。
平石さとしの、じゃあそれでと言いたいところですが、今回は平石さんがお休みということで、はい、今回は私の持ち込み企画、
はい、
永井圭介のお星様に聞きました、
うん、はい、
どうですか
どうですかっていうかね、その入りのは何の、平井さんの真似だったのに似てました先生。
いやそうね平井さんごめんなさ
いや怒っとるよ
聞いてるリスナーごめんなさい
怒っとるよきっと。
どうですかこのコーナー、永井圭介のお星様に聞きました。
全然このタイトル聞いただけで何もわからないんですけど、
はい、まあちょっと説明させていただきますと、はい、このコーナーはですね、はいはい、私永井圭介の悩みを他のパーソナリティ、まあ、この場でしたら川柳さんや、うん、ね、先生に、うん、ひいては、うん、リスナーの皆様に解決してもらうという 斬新なコーナーです。
あれだね、じゃあそれでの逆バージョンみたいな。
そうです、逆バージョンです。
こないだのボケ始めましたみたいな感じ。
逆バージョンです、逆バージョンです
なるほど、
ね、
こうや休みの人がいるとお持ち込み企画入れるのはもう恒例になってるんですか、これは。
さあどうなんでしょうね。
うわー、はい、あー、なるほど、ね、
僕の悩みを聞いてくれますか
愚痴コーナーや
僕
ラジオ使ってお前ら話聞けよって聞いたことない、そんなの。
だから斬新っつったでしょ斬新なコーナーです。
あ、はい、なるほど ね、
僕の悩みですよ、
うん、
日頃ね、やっぱりありますか、ね、悩みとか
あるんですか、永井くんでも。
まあそんなないんですけど、振り絞って
振り絞って
まあ言っていいですか、
はい、
悩みを。
はい、
まあね、
いいですよ、いいですよ。
悩みやっぱりね、こう、
うんうん、
いろいろ友達と話してても、
はい、
何どこで会話してても、やっぱりここでなんか笑いを取りたいなっていう場面あるじゃないですか、どうしても。
はい、
なるほど、
ありますよね、そういう場面。
はい、
そういう時に、
うん、
必ず笑いを取れるような一発ギャグを教えてほしいんですよ、僕に。
うわ、最悪だこれ。そういうの、
そう、悩みなんです、すごい悩んでるんです。
それ悩んだの。
僕そういうやっぱ一発ギャグ持ってないんでね。
いや、持ってる人そんないないと思う、ね、一般の人。
僕も思ったんですけど、ね、話の中で必ず鉄板に使える一発ギャグを持ってる人はいませんよ、
まあ、一発ギャグというかね、まあ和芸で話ね、うん、笑わせられると一番いいんですけども、
うん、
なかなか僕トーク力つたないので、
うん、まあ、まあ、聞いてるリスナー今うんうんって
やっぱ誰でもやっぱ共通として笑い取れるような、はい、一発ギャグを欲しいなって。どうですか、金木さん。
例えばどんなのが欲しいですか、この芸人さんが使ってるこれはいいなみたいなのはなんかないですか。
まあそうですね、タカ&トシさんの、
はい、
鉄板の何々かみたいな感じのね、
はい、
あれはもう何にでも応用が効きますし、
はい、
人に使いやすい。
あれ一発ギャグっていうかすごいでしょ、
ね、だからいいんですよ、細かいことは。一発ギャグにこだわっちゃダメです
いや言わないで、
笑いを取れるっていうセーフ、そういうのであれば何でもいいです。一発ギャグじゃなくてもツッコミでもいいです、ボケでもいいです。何でもいいです。笑いを取れれば。
笑いを。
ねえ、多分聞いてるリスナーも何やろこの無理難題みたいな。ね、
でもやっぱリスナーさんにもちょっと考えてほしいと。
はい。
ギャグとか。
そうです。
具体的にどういう場面であなたはそんな笑いを取りたがるの？
いやもうそれ話してたらもう基本は笑いを取りたがります。
取れてるよ十分。
うん。
どういうことですかそれは。
自分の思わぬところで笑いを取ってるから大丈夫、うん、
それはダメです。僕の意図せぬところで笑いを取れてもダメです。
それは無理よ
無理よ、無理よ、
違う違う
今の君では無理よ、
違う違う、だから一発ギャグです、
うんうん、多分その一発ギャグは多分君の意図する笑いは起きない
いや意図しなくてもいいです。
いやもうおかしいねその時点で意図しなくていいです
よ。自分の言ってることめちゃくちゃ分かってるな。
じゃあ5割、5割。
何
じゃあ5割って、なんで値下げやねん。
5割の可能性で笑えるみたいな。じゃあ2割でもいいです、2割でも、ね、5人に1人笑ってくれたらいい。
その基準がようわからん君の。5人に1人が笑ってくれたら、
まあ、じゃあもう1割です。10人に1人笑ってくれ
たら、いやだいぶ落ちたな。
もうそれでいいですか、教えてくださいよ川内さん、教えてくださいよ。
え、ライ君が、
はい、
ナエ君の友達と喋ってて、その、
まあ、友達と喋ってて、か何人かね、こう喋ってて、
うん、そう、ナエ君の
友達が流れの中でこういうこと言ったら笑い取れるよみたいな、まあ、パターンとしてもいいですね。一発ギャグというかその流れでこういうセリフを言えば笑いが取れるみたいな。
だってそんなの会話の中身によるじゃん、そんなのって。
それを探そう、教えてくれっていう。
なんでちょっとイラッとしてるんですか
すっごい怒って、なんで
ねえ、この悩みを聞けよっていう眉間にしわ寄せてお前らなんだその解決策はみたいな、
ね、ちょっと本当真剣に考えてくださいよ。僕の真剣なお悩みですから。
本当に真剣なのそれ。
僕ら至って真面目に聞いてるんですけど、あまりにも注文が何ですか、宇宙ぐらい広くて捕まえきれない。
そう、絞りがないというかね。なんかこうあれじゃん、じゃあさ、
はい、
なんか入りで、
はい、
いつもなんかこう決め台詞とか作ったらいいじゃん。
決め台詞、うん、何ですか。
入る、入って、その 会話の輪の中に入っていくときに、はい、
じゃじゃん長いですみたいな、
みたいな、そうそう、
例えば買えない
か、例えば、
例えば、
何があるですかね先生、
なんで先生に振るんですかちゃんと答えてくださいよ、
なんで尋問やねん、
ひどい、怖い、なんかあるじゃん、いろいろ、
何ですか、だ
からなんとかでおなじみ長いですとかっていうの、そんなの作
ったらいいじゃん、ちょっと例としてやってくださいよ、なんとかと同じ、違う、そうじゃないです
か、
川柳さん、川柳さんの例としてやってください、
なんで？
いいですか？おかしいやん、自分のネタをくれって言うのに、そうそう、人でやって
もら
う、
それは応用しますから、応用しますから、応用しますから、だから川柳さんでちょっとやってください、
違う、
やそれとちょっと反応見てみます、僕が面白いから、
違う違う違う、ね、自分で僕らが言うのやってみてみ、それが僕らが反応判断するべき、
それはダメです、
おかしいよ、
ちょっとまあまあいいですか、
長井くんの持ちネタを作るんでしょ、
うん、いや持ちネタじゃなくてもいいです、もう何でもいいです、じゃあちょっと川井さんやってみてください、
ね、何でもいいから何か作ってくれって、もう悩みじゃないからそれ、
いやいろんなお悩みがありますからね、
どうしようもないよこっち二人、それ
そう思ってるリスナーさんもいるでしょう、
まあ9割方思ってるでしょうね
ということで川井さんやってください、
いやいや全然ということでになってなかったよ
今、逆にやってください
あの
顔はね、いいですか、川柳さんがやったらそれ次のステージに進めるわけですよ、うん、ネクストステージに、ここでやらんかったらもうずっとこのままですよ、停滞です、停滞、
まあある意味停滞で終わらせても僕はいいんですけど、
ね、そうそうそう、もういいじゃん、
だからもう決めましょう、あのメガネのことなら俺で聞け長いですって入りましょう、
そうそう、
そんなん一部しか通じるネタじゃないですか、
なんかそれが通じなかったら、はい、その人にこれはね、あの僕が前ラジオで言う
じゃあ間違って噛んだネタなんですよ、
ね、
そ
う
そ
うでラジオがねこういう番組なんだけどって番宣になるっていう、この
いいね、
そ友達にまで番宣したくないですよ、
ちょ、なんてこと言うの、
それに友達に聞かせるレベルじゃないでしょ、
ちょっと聞きました今先生、
ね、
友達に
聞かせられないでしょ、
聞かせられないって
パーソナリティ、
これ恥ずかしいんですよ、
恥ずかしいのが何があるかね君、
ちょっと
ちょっとこの程度とか言いそうになりましたけど、これはちょっと厳しいですね、
違う違う、今言ってるも当然だから今の、
いやいや言ってない、言ってないです、
うわ、
今全ヤナスターリスターリスナーがもうカンカンですよ、もう講義
2人ぐらいですか、2人ぐらいですかね、
ひどい
趣旨それたじゃないですか、
いや違う、あのねそれてでもいいの、そう、あのひどいよな、
まず万人受けするって言っても何があるのよ、逆に聞くけど、そんな一発ギャグって
ないです、ね、
でもメガネのことなら俺で聞けて十分面白いやん、
そう面白いよ、
じゃあそれでいいです、じゃあそれで
何今すごい、あ俺やったみたいな感じの顔したの、全然意味が分かんないんですけど
やった、じゃあそれでが言えたと思って
まああのこの場を一瞬で例えるなら、まあ台風が一気に過ぎ去ってね、
台風一過ってね、
うん、台風一過みたいな笑顔がね、晴れ間が見えましたけど、今永井さんと、
じゃあそれで、
うん、僕らはそれをさっきから押してるのになぜ君は途中は拒んでたのかが不思議で、そうそう、ある一点起こるとじゃあそれでって、
いやちょっと時間伸ばさないかんかんと、本当もあ素晴らしいなっていうのがあったんですけども、やっぱ時間ちょっと多少伸ばしたいなと思って、
あコーナーの、
はい、
時間を長くしたいがために
そうです、
もうリスナーカンカンですよまあまあ、ね、なんだこの手抜き放送
これはひどいよ長井くん、
まあしゃあないですよこれは、
何かしゃあないんです、
まあ、しゃあないです、だってこの企画はだって今回だけですから、だって次はもうないですから、気にしなくていいです、
なんかあのね、その番組に対する姿勢がねひどい本当に、
そんなことはないですよ、
あの何言ってるんですか、取り組むレベルの意識が低すぎる、
そう
じゃあこのコーナーはまあまあこんなもんだろう、箸休めのコーナー
その程度しかでこの番組扱ってるというね、
違います、僕だってこの番組です、僕の愛は半端ないですよ、
低すぎてワンバウンドしてますからね
あフォークボールですね、
いや別にそんなこと言ってないです、
変化しすぎて歪んでますよ多分愛が僕の、
いやいきなりもうなんか下へ叩きつけたみたいなボールですよ言うたらフォークとかじゃなくてそんな馬毛に
前に向かって投げてないよね、も
う歪んでるんですよやっぱり愛情の表現の仕方が、
なんでそこで愛情へ持ってったのかよく分かる、
それも仕方ないですよ、やっぱりそれぞれだよね、人それぞれの表現の仕方がありますから、
すごいな、なんか
なんでですか、
いやねえ、いやみんな思ってると思うよ今日聞いて、
そんなことはないです
よ、仲良くこれはひどいさすがにみたいな、
しょうがないですよ、
苦情の
お便り、そうしょうがないで片付けるあたりがちょっとね、
苦情のお便り殺到だよ
まあいいですよ。
ほら、このレベルの意識の低さ。
もうひどいわ。
いいですよって。
まあしょうがない。
よくねえよ。
で結局コーナーの趣旨はもう済んだんですか。
もう OK です。悩みは解決しました。
したんですか。
まあ一応リスナーさんからも解決策を募集します。一応ね、
この、まあ、リスナーを取ってつけたような、別にまあリスナーさんからの答え来てもいいけど、特に紹介はしないよみたいなこの言い方。
紹介します。紹介はもちろんしますよ。
はい、
どうしたんですか金井さん、元気がないですよ。
これで言うわ、元気で俺って言う方が逆になんか ね、
なんか僕ら聞き損じゃないですか。せっかく聞いてね、ここはどうなのよって聞いてたら、そんなんは別にどうでもいいんですよ。
そう、すごい自信満々で持ち込み企画とかって
言ってた割には、ね、蓋開けてみたら、なんていうんですか、本質のところは実は時間稼ぎにあったみたいな。
しょうがない、それはやっぱりね、厳しいですよ、平井さんじゃないと。厳しいですね。
なんでなんかそのそういう風に持っていこうとしてるの、そのなんか平井さん
に。 いかに平井さんが大切かって、わかりますか。僕の本当の狙いはそれですから、ね、いかに平井さんがいないとダメかっていう、5人揃ってお星様になりましただっていうことを証明するための企画です。裏目的はね。それがいかに分かったでしょう、このコーナーのおかげで。
あのね
どうしたんですか、なんでそんな笑ってるんですか、そんな面白くないでしょ。
なんかいや、なんかなんていうの、何も言えない、なんかもう本当にそこまで行かれるとね、なんかもうツッコミようもないというかね、怒る気も失せるというかね。
カメラさん、ツッコミキャラじゃないですか。ツッコミ、
いや問題はそこじゃないよ今。もうなんかちょっと先生なんで黙ってるん
ですか。はい、でも僕もう喋らなくていいかなと思ったんですけど。
ひどいひどい。
まあでもこのぐらいいいですかね、もう十分時間は稼げましたね。
こらこら。
分かったでしょ、本当に平井さんがいかに大切かという。
いや、多分そこが分かった、その君の意図してほしい部分へ我々は行ってないからね、その到達してないから。
いやでも金井さん分かったでしょ、やっぱり
いかに永井さんが適当かっていうところで
違う、違う、違う、違う、違う、これは、
いやいやいや、それ自分で言うて伝えるもんじゃないのよ。
なるほど、
僕らに本当に分かってもらうんだったら分かってもらう工夫をしないと、平井さんがいなくて、あ、平井さんいないとダメだなっていうのは僕らの口から言わさないとね。
そうそう、
自分で、
なるほど、
僕はね、平井さんがいないとダメなんですよと思わそうと思ったんですよって言うて、うん、誰が納得するか。
まあしょうがないですね。あと5分ぐらいですかね。
あのもう先言うときますけどね、もう社会出たらね、プレゼンっていうのがあるわけですよ。
まあ、もちろん僕もやった経験ありますから、
ね、プレゼンの中で一番大事なのは、うん、見てる側が ね、うん、ね、その伝える側がね、最も言いたいことを口走ったり思ったりするようなプレゼントを、ね、プレゼンをするのが、うん、
言われましたね、
思わず言ってしまうのが、
うん、教えてもらいましたね、
うん、プレゼンの最後に僕は高校なんですよってダイレクトに言うて、
それは言わないでしょ。
いや今言うたのよ、それは
プレゼンはだってそれ真面目にやらなきゃダメです
よ。いや今のがプレゼンなんですよ。このコーナーコーナーの一つ一つ、
ね、プレゼン真面目にやらなきゃダメです、そらこの企画を通そうっていうあれですから。
なんで違う、コーナー真面目にやってくださいよ、自分の持ちコーナー。
コーナーはプレゼンですよ、言うたら。
ミスった、なんてことや。
いや今さら。
まあしょうがない、次回のチャンスに期待しましょう。
なんでそう、なんでそう全部自分で言うかなという話やって、僕らが言うなら分かるのよ。
そうそう、
怒ってもしょうがないです。
いや、
もう終わってしまったことです。
だからこの反省の色が全く見えあたりがね、
反省しても反省してます。
だから自分で言うあたりが反省してないのよ。
そうやな、確かに。なるほど。なるほど。
の皆さん、これ本当に
僕らがやんややんや叩いて永井さんがシュンとしょげてたら、リスナーもね、あ、永井さんちょっと反省しておるなと思うんですからね。
そこまで言ったらかわいそうだよみたいな、
ね、それをなんか、いやもう僕は反省してるんですよ、また次の時挽回しますよって、
シュン。
もう次はないよ永井くん、本当にもうやらさない永井くんにコーナーは。
はい、じゃあ以上、永井圭介のお星様に聞きましたのコーナーでした。
お送りしてきました河合凪沙和子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
先生のツッコミ始めましたではどうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを、
中井圭介のお星様に聞きましたでは僕の悩みを解決してください
じゃあ平石さとしのじゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを送ってください。その他普通のお便り番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はすべて一緒、メールアドレスお便りアットマークやなすたー .com otayori アットマーク yanastar.com です。ホームページのメールフォームからも送れますのでそちらもご利用くださいということで、
はい、疲れた顔をしてるんですか。
もうあの本当に最後まで聞いてくださったリスナーの皆さん本当にありがとうございます。今日は
ありがとうございました。本当
後半も聞かなくてよかった部分ばっかりなんですけど
ね。確かにね、うん、
これ自分で言うてるあたりがねもうこの時点でおかしいのよ君は。
まあまあ反省会は後々ということでいや、ちゃんとして反省しますから後で。
このエンディングが流れる瞬間にどうでしたみたいな、この永井さんがボソッと言ったんですけど、うん、よっしゃみたいなこと言ってたんですけど、
そうやりきったみたいな顔してた。
とりあえずまあ時間は稼ぎましたから、
そう時間を稼ぐぐらいならもうささっと打ち切ってスパッとすっきりした放送にしてほしいと。
そうですよ、
そうしたらよかった
もうなんか何なの永井くん。
もう僕ゲストの立場ですけどもしっかり謝らせていただきます。もう本当にリスナーさん皆さんもう本当に申し訳ございませんでした
今日は本当にすみませんでした。
すみませんでした
この気持ちをこもってない感じ
思ってますよ。あ、言ったらいかんのか。なるほどな。
もういいや、あの永井くんのことはほっといてですね先生、
はい、
あの今日は大事なお知らせがございます。
お、何ですか。
みんなのアイドル50歩100歩がです
ね、自分らで言うてるよはい
違う、永井くんがね本当はこういい感じでコーナーやってくれたらここも自信満々に言えたんですけど、
はい、
もうなんか今やると告知するのが申し訳なくなってきた、
ね、
まあいいや、でもね
しょうがないです、
はい、50歩100歩がですね、うん、FM 香川のウィークエンドシャトルに出演させてもらうことになりましたよ。
お
おですよ、
ついに何ですか、公共電波レビュー、
はい、FM 香川であの曲を50歩100歩を流していただきたいと思います。
お、ついに FM 局で。
そうなんですよ、
あの曲が解禁となるわけですね。
はい、です。あのというのもですね、我々放送部、香川大学放送部は毎月その毎週ウィークエンドシャトルという番組、桂小吉さんと筒井智子さんがやってらっしゃるんですけど、月1回放送部のコーナーをいただいているわけです。第3金曜日に、
はい、
そのコーナーに今回出てこようという、
この放送部ではなく50歩100歩として出てくるわけですね。
そうですね、
半々ぐらいですか
半々ぐらいです。実は放送部の仕事というかそのコーナーの仕事もちゃんとしつつ50歩100歩としてこう番組の宣伝をさせていただいたりとかもこうしつつみたい
な。なるほどね、はい、まずは地元香川から、
はい、
ね、我々世界遺産になるために、
はい、
第一歩を踏み出すわけですね。
そうなんです。ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなということでここでお知らせしたんですけど、
はい、FM 香川786、
はい、
78.6、
はい、
メガヘルツ、
はい、日時はですね、
はい、
10月の16日金曜日お昼の12時半頃から、
はい、
私のコーナーはスタートです。
はい、
はい、
ということは12時半頃にその裁縫庁のスタジオへ行けば生で50歩100歩が見れると
まあそうですね、生放送ですから。
なるほど、
はい、会いに来てくださいぜひぜひ、
はい、多分お待ちしてサインでもねだってください、
はい、ください頑張ります。はい、というわけでですよ、え、なんだっけ、そうです、
うん、
ぜひ聞いてください皆さん、
はい、
ということで告知でした。はい、
今日も疲れましたね。
今日は ね、あの聞いてる方も相当疲れたと思いますけど、
この時点でやっと平石さんの、ね、貴重な存在価値がよく分かりました。
うん、
ね、平石さんがいるだけでこの何ですかね、重力がだいぶこの 重荷が
なんかね本当そうですよね。
うん、
やっぱりあれですよ、先生がこの間来られなかった時もそうですけど、一人かけるとやっぱ大変ですよこの番組。
やはり僕らはもう一丸となって、
そうそう、
番組を作っていかないと、
番お星様に
一つでもかけると
ですから、
ね、輝けない。
はい、5人でこれからもね
頑張っていきましょうね。
頑張っていきましょうね。長井くん、ほっとくとは言ったけど喋るなとは言ってないよ別に。何なの、何もうなんか
いい。まあ、そろそろお別れの時間でございます、はいはい、今回のお相手は私先生と
河合凪と
長井でした。
バイバイ。今日のハイライト。
今日は先生の的確なツッコミポイントと永井さんが大暴走の新企画でした。
平井さん。